ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、僕の作家生活20周年となる、うん、そのディスカバーさんでデビューさせていただいて、はい、うん、20周年作品になるですね、うん、幸せにならなくたっていいよっていうね、うん、なんと虎の男が、はい、オリオン座から地球人に向けてラジオ配信しているっていう物語で、うんうん、ブルース・ウィルスのね、アルマゲドン、うん、アルマゲドンっていう、
そうそうそう、
アルマゲドンって言ってて、
前
アルマゲドンって言っちゃったんですけど、アルマゲドンの翡翠版のアルマゲドン、うん、アルマゲドンっていうか、
言えば言うほど混乱した、アルマゲドン、
翡翠風のアルマゲドンをね、うん、書いた、
はい、
アルマゲドンは小惑星が地球に衝突して地球が破滅しちゃう、
うんうん、
それを乗り込んで、宇宙に乗り込んでって小惑星を爆発させて地球を守るぞっていう物語なんですけど、うん、あれはもう体育会系の物語なので、うん、その装飾系のね、うん、文系のなよなよした人がアルマゲドンを書いたらこうなるっていう物語を書きました、
うんうん、しかもなんか設定からまず意外なところから始まります
オリオン座で
ね
青い超巨星と言われるオリオン座の三つ星、その真ん中で輝く星、
うんうん、
アルニラムの秘密基地からお届けするレディオステーション、
うんうん、
地球人の意識進化を促すためにさまざまなお悩みに片っ端からお答えするラジオ番組、今夜オリオンで会いましょう、
うん、
毎週金曜日は日本人に向けて配信しています、うん、っていうね形でラジオが、
うん、
ラジオパーソナリティをやってる虎の男の物語、
うんうん
をですね、うん、書かせてもらいました、
はい、日本に向けてなんですね、地球にじゃなくて、
うん、地球に向けて配信してるんだけど、うん、毎週金曜日は日本人に向けて配信してて、
うん
はい、その金曜日に配信、うん、金曜日は日本人向けに配信してますよっていう設定ですね、
うんうん、すごい遥か銀河から届いている放送があると、
は
い、
そうですね、うん、あの虎の男っていうのは、うんまあ、YouTube のキャラクターなんですけど、うん、彼が何をしてるのかっていうのは今まで YouTube では語ったことなかったんですよ、うん、ただ僕の中で頭の中ではずっとあって、うん、この虎はこういう物語を生きてるんだっていうのが、
うん、
僕の中でずっとあって、うん、それを初めて物語に、
うん、
そのがっつり落とし込みましたね、
うん、
新境地を、ね、新境地を切り開く、うん、20周年は20周年記念だったらもう新境地を切り開く、うん、これだろうっていう、まあ、僕のに作家生活、作家としての20周年の集大成的な本はね、その空と海社さんの真野さんのところで、
うん、
幸せを超えるノートっていう形で今まで20年間伝えてきたことの本当総まとめみたいな、これが大事だって思うものを、
うん、
幸せを超えるノートの中でもまとめて書けたので、うん、ディスカバーさんの20周年記念はもう過去の文脈から離れて、
うん、
これぞ新境地っていうね、
うん、
物語に挑戦してて、
うん、
しかもね、編集者さんがもう天才の大山さんっていう、はい、天才の編集者さんががっつり組めてるので、
うん、
もうなんか大山さんに導いてもらったって感じかな。そして最後はなんか、ああこんないい本になって、まだねゲラ入稿見てないんだけど、うん、大山さん本当に隅々まで洗練されて美しい本に仕上げてくれるので、いつもね、
うん、
どんな本になるのかなって今ちょうど楽しみなところですが、
うん、
ぜひねそれも読んで、もうそれも本当買ってほしい本ですね、
うん、
それは例えば今回ね3冊を同時にって言ってらっしゃるから悩みを相談するっていうのとまた別の設定ですもんね。
あっちは思い込みをほどく、うんうん、あっちの方は悩みを自体をほどいて大丈夫っていう、はい、大丈夫って心から思えるような、うん、問題を問題と感じさせなくなる、うん、話、
はい、
で大丈夫っていうのがテーマだったんですけど、うん、こっちの方のオリオンの方は、うん思い込みをテーマにしてて、思い込みを根こそぎほどいていくっていう、うんうん、こっちは思い込みがあれば、思い込みをほどいていくほど自由に、
うん
動けるようになるので、うんうん、その思い込みに焦点を、うん、オリオンの方は思い込みを焦点当ててますね。それを物語風、物語の楽しく読める物語の中で、うん、思い込みを手放して心がすごく、軽くなっていく、うん、エメラルドグリーンに心が輝いていくための物語を、
それはこれまで石井さんがやっぱりこう培ってきたいろんなもののエッセンスが入ってくるっていう、
そのエッセンスはもう20年のエッセンスで、うん、思い込みをどんどん、
やっぱりディスカバーさんのそのね20周年っていうのにかける思いって特別ななんかありそうですよね。スタートを一番分かってらっしゃる、カウントしていく意味で一を知ってらっしゃるところですもん ね、
ああディスカバーさんはちょうどね20年前に、うん、北川泰史さんも20年前にディスカバーさんからデビューしてて、はい、北川泰史さんも今大活躍されてますので、うん、なんか北川さんと翡翠を同時にこの出版業界に世に出してくださった、
うん、
本当に命の恩人、ね、
貴重な同期生というか本当にカウントしていくのがずっと変わらないですもん ね、
これからも北川泰史さんちょうどねあの頃バカボンドっていう、
うん、
宮本武蔵の漫画が流行ってて、はい、で彼ちょうど僕初めて会った時、うん、坊主頭だったんですよね。で坊主頭だったんでじゃあお前陰州なーって陰州っていう坊主頭のキャラクターが出てきてかっこいいんですけど、すごい僕、
うん、
北が安志さんじゃなくて、うん、そのバカボンドの中の陰州っていうキャラが好きだったんで、はい、
うん、
じゃあお前でも陰州はもうあの前奏っていうかその、
うん、
頭丸めてるので、
うんうん、
そのちょうど北川さんも頭丸めてた時期だった、うん、今はね挑発になってるけど、はい、かっこいいけど当時坊主だったので、うん、じゃあ俺飲酒好きだけど、うん、お前に飲酒譲ってやるよ、うん、でもじゃあ俺でも俺武蔵ねって
どういう権限で先に言ったもん
本当北川先生って淡々としてて、北川先生ってね、うん、淡々としててね、で、うん、同期でね、うん、20年間ずっと、
ね、
そこからですね、一緒になんていうのかな、うん、一緒にはなること、
はい、
コラボ公演で時々あるぐらいだけど、うん、やっぱり、なんかねよく読者さんに言われるのがメッセージがシンクロすることが多いらしくて、はい、僕が伝えたいことと北川さんが本の中で小説の中で伝えてることがリンクすることがすごく、なんかこれはファンの方から教わったんだけど、うん、なんかすごくリンクしてるみたいで、そういうことを聞くので、しかも同期デビューだから、僕はその人見知りなのでパーティーなんて言っても、うん、その北川さんとしか喋れないんですよ
知ってる人
そうそうそう、
そうですよね、
北川さんがいないとこ心細くなって、北川さんが行かないなら行かないみたいなね、うんうん、だから僕はその北川さんしか友達いないんだけど、うん、北川さんも友達いないんですよあんまり、
うん、そうなんですかね、
お互いに友達いなくて同期デビューでなんだけど、結構その北川さんもね、
うん、
不思議な関係で、僕の YouTube、うん、バー名言セラピー出てくださいって言ったら嫌ですとかね、うん、
なんでですか、なんで
いや僕は作家ですからって言ってね、
あ、なんかかっこいいね、ちょっとあっさり断り、そのはあ、そうなんです、そういう2つの言葉で、
うん、
へえ。 なんか面白い。
そういう関係なんですよ。お願いするとすぐ断る。お互いにお願いされたらすぐ断る。まあ僕は断らないけど、あの北川さんに頼むとすぐ断ります。はいはい、断られます。
今の時点で北川さんなんか嫌な印象になってます。僕は断らないけどって言い切りましたけど。
でもさ、気持ちよく断る人ってすごいでしょ。うんうん、
はい、
北川先生ってね、本当ね、気持ちよくすぐ断るよ。はいはい、
なんか括弧書きが点々点が見えるような。でもよく言うのは、気を使ってなんか分からなくなるよりもはっきり言った方が相手に対してはいいという時はあると。
うん、いやでもね、北川先生のポリシーがすごく僕は、うん、好きだね。バー名言セラピーってすごい人気企画になってるので、うんうん、出ると大体アマゾンで本が1位になるんですよ、うんうんうん、もうソールドアウトになって、はい、アマゾンが本で1位になるけど、うん、平気で北川先生断ってくるから、あ、この人もやっぱり友達になろうかなと思いました。
不思議ですね。なんか心よく受ける方が良さそうなんだけど、断ったことによって、うん、そのなんかその人の生き様が、
いや作家としてはさ、はいはい、自分の本がアマゾン1位になるって言われたらさ、うん、嬉しいはずなのよ、
うんうんうん、
でもそういうのも、はい、なんか、ああ、ね、YouTube 自分やってないからなっていうんで、もうあっさり断れるところが、うん、ああ、なんか北川先生やっぱりそのディスカバー20年前同期、うん、同期生って素敵だ、うん、改めてディスカバーに同期生チーム素敵だなって。
いい意味で刺激も与えてくれるというか、うん、なるほど。
僕ね、でディスカバーさんにはすごく恩があるので、うん、明日死ぬかもよを出せた時に、うん、まあ、30万部ぐらい売れたんだよね、うん、でその年ディスカバーさんで一番売れた本になって、うん、表彰されたことがあるんですね、はい、で表彰された時に、うん、僕はスピーチで、うん、いや僕は3秒でハッピーになる名言セラピーで、うん、デビューさせてもらって、うん、本当に僕の新しい人生を扉を開いてくださったのがディスカバーさん で、うん、でディスカバーさんって本を作るところも素晴らしいけど、うん、一生懸命売ってくれるんだよね、
うん、
で本当にディスカバーさんで、ディスカバーさんが一生懸命営業部の方たちが売ってくれないと、あんなに名言セラピーシリーズでも60万部とかね、明日死ぬかもね、読んでも30万部って、その本の内容をちょっと超えてるんですよね、
うんうん、
で本当にディスカバーさんのおかげで世に出してもらって、うん、こうして作家としてやれてるのもやっぱり華々しくデビュー で、うん、できたおかげで、ディスカバーさんで出して、うん、出させてもらう本は出す本出す本をベストセラーにしていただいてて、うん、本当ディスカバーさんのおかげなので、本当いつかディスカバーさんに恩返しになる本を作りたいっていう思いでずっとやってきてたんだけど、うん、明日死ぬかもよを出せて、うん、今年ね、うん、その明日死ぬかもよがディスカバーさんで年間一番売れた本になったので、うん、本当になんか恩返しが一つできたなと思って嬉しかったですっていうスピーチをしたんですよ、
はい、
うん、そしたらディスカバーさん組のね、うん、デビューディスカバーさん組のね、うん、作家さんが、うん、終わった後僕のとこ来てくれて、うん、スピーチ感動したよって、でも君もディスカバーさんに恩をもらってるかもしれないけど、うん、僕もディスカバーさんに恩を受けたところは、うん、君に負けないぐらい僕もディスカバーさんに恩を受けてるんだよ、
うん、
だから君のスピーチに感動したから来年は悪いけど、うんうん、ここの場に、うん、ステージに僕が立たせてもらうよって、僕もディスカバーさんには恩になってるんだって言ってくれてきた作家がいたんですよ、
うんうんうん、
なんかすごく心に残りましたね、うん、
ある意味挑戦的にも感じ、感動を伝えてくれた
上のディスカバー感謝組、
あ、
もうディスカバー感謝組デビュー、はい、ディスカバーでさんでデビューさせてもらった作家さんっていうのは、なんかすごく特別な思いが、まあどの作家さんもデビューさせてくれた出版社さんには、はい、やっぱり 愛着はすごくあると思うんだけど、なんかディスカバーさんでデビューさせてもらった人たち、うん、まあ、北川さんにしろ、うん、その方にしろ僕にしろね、なんか思いは一緒でしたね、は
い、はあ、でもこの言葉をこうわざわざ伝えに行かれた気持ちってすごいよね。
そうですね、
なんかお互いこうさらになんか駆け上がっていこうみたいな、
うん、
決してあの俗に言う妬んだり嫉妬したりとかじゃなくって、
そうなんですよ、
そこがすごいかっこいい、
感動しました。なんか、うん、ごめんね来年ここに立つのは俺だからって言って、うん、キュンってしました
俺も頑張るってなりました
もう俺はもう2年連続はないやろうと思ってた
そこが翡翠さんですよねそこいや俺こそじゃなくって、ああそうです、どうぞどうぞみたいな、
どうぞどうぞ
普通ガクッとなる、そのなんかこうそのあたりがね翡翠さんだと思うな、面白いでもそういう風にその人にとって大きな刺激を与えた翡翠さんがやる気にさせたんだね、すごい。
そう、
わ
そんなね、みんなディスカバーデビュー組って本当素晴らしいんだけど、うん、北川さん、僕が頼むとすぐ断ってきます
いや今言われた言葉が北川さんかと思ったら違うみたいだとそう、その言葉は北川さんでしたかと思いきや
北川さんじゃないです、
ではない、
それは北川さんじゃないです、
むしろなんかあのクールな北川さんの表情が浮かんできて、僕が言ったら断ってくる
北川さんは同期のね頼み事をすぐに断る、
ね、
素敵な方ですね、
一度あのゲストに来てほしいですねこっちはラジオですからとか言ってどうでしょうそのでもそう言っておりますがどうなんでしょうっていう、
多分北川さんはこう思って断ったんだと思います。自分があまりにイケメンだからYouTube 出たら女性ファンがこれ以上増えたら困っちゃうと思って断ってたと思うけど、思ってるほどそんなファン女性ファンできないから、あ本当は安心して出てほしいです
それね、上げてるんで下げてるどっちですか、その勝手に推察して言ってる言葉はなんか上げてるような下げてるような両方混ざってますけど本当に、
まあ、要はね、僕が人見知りの僕がこういうことを言えるっていうのは、うん、心を許せてる、うん、数少ない、
うん、
こんないじれる人ってなかなかいませんから大物でこんな いじれる人僕いないからね僕いじれるの輝きくんぐらいしかいないので
急にすごい
僕がいじれるってことは
みんな誰みたいな今なってます、
すごく大好きだってことです、
そうですよね、腰をこう触りたくなる一定の人たちがいたりしますけどわあ、でもこんなやり取りもでも初めて聞きました
ね、うん、やっぱりなんていうのかな、物語で本当になんか大事、うん、なんかね北川泰史先生って、はい、まあ、北川先生から言われたらしたらなんかちょっと申し訳ないけど、うん、なんかね、うん、話さなくてもなんか、
うん、
伝えたいこと分かるよって思えちゃう一人、
うんうん、
北川泰史さんと森沢清さんっていうのは、うん、なんか狙ってるところが、うん、なんか喋んなくても分かるなっていう、
うん、
だからなんか会わなくていい親友なんですよね、
うんうんうん、すごい、なるほど、
分かるなっていう、
うん、
何のためにこの地球をどうしていかなきゃいけないから今はこのメッセージを伝える必要があるよなとか、
うん
う
ん、
そういうことがなんか、ああ、そうだよね、今の地球的にそこまずメッセージ広げていかないとね、うんうんうん、みたいな、そういうのがなんか、うん、すごく共感できる、分かり合える、
うん、
話さなくても分かるね、
うん、作り方はそれぞれ表現も違うし、うん、
だから、うん、会わなくても分かり合えるから、うん、北川さん断ったのかな、うん
何に思いを馳せた
い、この北川さんに断られた傷はどうすれば埋まるんでしょうかね
やっぱり傷ついたちょっと傷ついたすごい、もうね、むしろ北川さんのなんか格が今上がったぐらいのなんか不思議な上下関
係、すごいですよ、うん、もう自分のスタイル、売れる売れないって関係なく、
あ、本当に
自分のスタイルを貫ける、
はい、それは気づいてたんですか、そういう方だってのは、
やつはそれぐらいはするでしょうね、
やつ 同期だから
陰州ですから
言い方が
陰州ですから、ね、
え俺は武蔵そういう
陰州は強いで才能ありますから、
うん、そういうキャラなんですね、
うん、
いやすごい、あの思わずじゃあバカボンドのイメージで思えばいいんですか。
そうですね
そうですね
というわけでね何の話か、あ今日はね、
そうですよ、あのディスカバーさんの20周年、
ディスカバーさん20周年記念のね、うん、幸せにならなくたっていいよっていう、うん、オリオンからねラジオ配信する虎の物語で、うん、はい、あの YouTube のキャラクターの虎の男は、うん、一体何のために何の存在なのかっていうのが僕の頭の中ではずっとあったんですけど、なんかようやく虎の男は何をしてるのか、何のために生きてるのかっていうのを頭の中にあったけど、まだ書ける力がなかったんですよね。頭の中にあるけど書き方がわからない。それをね初めて書けて、
すごい完結してるんですか。
編集者さんの大山さんのおかげで書き切れた、
うん、
書き切れたので、うん、これはもう今年もうぜひ手に入れていただきたい、うん、作家翡翠小太郎の新しい扉が開いた一冊なので、うんうん、ぜひね、うん、読んでいただけると嬉しいです、
はい、楽しみに。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、北川さん、またいつか飲み行ってくださいね
お付き合いしてあげてくださいよかったらラジオもどうぞ
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。